ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所とは、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証し、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いよいよ第1回配信なんですが、
はい、その前に、その前にっていう感じですよね。
第1回これ収録したのがいつでしたっけっていうね。
多分まだ暑いとか言ってるぐらいの時期なんですけど、確か9月とかなんですよ。
第0回お聞きいただいた方は、秋がどうのこうのって言っておきながら配信したのがもう12月中を過ぎているという、ちょっとイレギュラーな事態になりまして、第1回目からこういう告知というか事情説明というか言い訳といいますか、つけなくてはいけない状態になってしまいまして、それに加えまして、まあ、この間が空いてしまった間にいろいろと考えた結果、
はい、
年末押しも押した12月28日土曜日、
はい、
何かできないかということで、
もうここすごいピンポイントなんですね。12月28日に何かできないと
っていうか、もうそこしかないじゃんっていうね、いうことでですね、忘年会を兼ねてと言いますか、忘年会は後で第2部ということでね、しますが、第1部でこの番組はダイエットの研究なので、その取っかかりとして永井さんにセミナー的なものをお話しいただこうということで、はい、第0回ダイエット研究所ミーティング、
はい、
開催できればいいな
というか、まあ、やることは確定なんですよね。
まあやりましょうね。
だから最悪どなたもお越しいただけなかったら、僕と半助さんが忘年会するっていう体になるぐらい。
そうですね、それぐらいの勢いで。まあだってこれ配信できても19とかだと思うので、
まあね、もうこれだけクレームを押し迫って、皆さんもうそれぞれ年末のねご予定とか終わりでしょうし、忘年会もたくさんやってらっしゃるでしょうしいわゆる普通のお勤めをされてる方だとね、いわゆるご用納めっていうのが今年は27日金曜日あたりの方が多いんじゃないかなと。
あ、もう帰省される方は帰省されちゃってるでしょうしね。
そうですよね、お仕事終わってそのまま帰省っていう方もいらっしゃるでしょうし、とは思うんですが、うん、
が
大丈夫なんですよ。
大丈夫なんですか。
というのはちょうどこの収録をする前に、
うん、
28日に何かできればっていう話を半助さんとしていて、
はい、
でも本当にざっくりまとまっただけのところを、僕はツイッターで、
うん、
その話を軽く触れたところですね、
うん、
もうね、多分今聞いてくださってる方はお馴染みのある名前じゃないかと思うんですが、我らがケンさんが、
はい、
もう参加表明をしてくださってるので、ゼロ人じゃないぞっていう、
そうなんですね、
心強い状況を今いただいておりまして、
はい、
まあ、だから最悪ケンさんと面と向かった状態で座学のような状態で展開されるっていう、
マンツー
マンみたいな感じになるっていう、
マンツーマンミーティングが繰り広げられるかもしれないと。
センター試験対策みたいな感じで、うん、ケンさんが冬季講習ですかね、
うん、
に追い込まれる可能性もあるので、そんなケンさんを皆さんで助けていただいて、
うん、
できれば賑やかにっていうのと、まあ、ちょっとこの番組の配信に少しねブランクがあるっていうのもあるので、
うん、
ちょっと広がってしまった皆さんとの距離を一気に縮める手段として、
うん、
直に顔を合わせたいじゃないかっていうことで、
はい、
今回このような形で、
うん、
皆さんと急遽ではあるんだけれども会いたいじゃないかと、
うん、
いうことでのお話なんですよね。
はい、まあこれ 通に iTunes に登録されてからこう聞き始めてくださった方とか聞かれたら何のこっちゃかっていう感じになっちゃうかと思いますが、ぜひこの番組今後、いくつかイベント的なことを考えておりまして、
はい、
その発表もあるんですよね。
そうですね、まあ、この番組に関して言うと、
はい、
僕らがダイエットに関してのお話をさせていただくのはまず基本としてはあるんですけれども、うん、まあ、皆さんダイエットしたいなと思っている方、されている方、はい、した経験がある方、様々だと思うんですが、うん、まあ、自分に合ったダイエットとか、あと自分が望むような形でできないものかっていうことを考えることも多いんじゃないかなと思っておりまして、うんうん、
はい、
そういったものを皆さんからもご意見をいただいたり、また実際に自分の体を張って、
うん、
様々なダイエットを皆さんにも検証にご協力いただこうという趣旨のもと成り立たせていきたい番組になっておりますので、
うん、
もうちょっとぜひ皆さんもお力をちょっとお貸しいただいて、
そうですね、
はい、一緒に番組作りができていくといいなという部分で、
うん、
まあ、そうなっていくとなかなかね、直接本当にお会いしていろいろな形でお話をしていく場面がないと、
うん、
なかなかうまくいかないこと多いんじゃないかなということで、うん、様々な形でちょっとまあイベント的なものを展開していきたいなということも考えてるんですよね。
はい、ちょっとこれまでとは形を変えて、
はい、
こういう形でやっていくっていうのを、まあ、来年早々、2013年のまあ暮れに今収録しておりますが、2014年入りましたら早々にご案内を開始できると思うんですが、
はい、
まあ、できれば2月入ったらすぐぐらいとかにスタートするんですが、その、うんっていうね、まだあれなんですけど、その、こういう形でイベントしていきますっていうことをちょっとお越しいただいた方には、一足先に、
ご案内ができる。
ご案内。
あと、まあ、直接お話できるんでね、よりしっかりお伝えができるんじゃないかというところもありまして。うん、
ということなので、来年から始めるイベントについての発表と、まあ、研究員についてもいろいろ、現時点では、ハテナの部分も多いかと思いますので、そこら辺についてのご説明ですとかね。
そうですね。
そして、永井さんの、ダイエット、セミナー、もありますので、
はい、
ぜひ、第1部、第2部、2部構成で、第1部は、研究員についての説明と、来年開催するイベントについて、具体的に。これちょっと、まあ、いろいろご意見もいただけるとね。
うん、そうですね。
まあ、計画してる。
皆さんと一緒に作れればかなと思っているので、
うん、
まあ、自分今までこういうふうにやってきたんだけれども、何かもっと改善できるところはありますかみたいなお話だったり、例えばこういう形で痩せられることってできないんですかっていうお話も、
うん、
まあ、様々いただきながらと、あとまあ今まで、ね、僕らが例えばイベントをやるっていう形になると、まあ、体を使ってっていうケースが割と多かったんですけれども、まあ、今回に関してはいわゆる座った状態で皆さんにいわゆる知識として得ていっていただく部分っていうのも大事にしながら、
そうですね。
両輪合わせて、ちょっと身につけていただきたいっていう。
今までとは違った。だからイベントっていう言い方が正しいのかどうかちょっと微妙になってくるなっていう気が。
まあ日本語訳して催し事っていう風に捉えていただいて。
なんですかね。まあちょっと、来年早々から動き出しますので、そこら辺、まあご意見なんかもいただけると、今計画しているものにさらにアップデートができる、より良いものに、していけるんじゃないかと思いますので、ぜひご意見もいただければという感じでございます。で、長井先
生。お送り先とかはもう出来上がってるんでしたっけ？
トップページ、この番組を配信しています、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページに、第0回、ダイエット研究所ミーティング参加フォームというフォームが設置されております。加えて、研究員の方の募集のフォームも、設置してありますので、 ぜひそちらの方も振るってご応募ください。まず参加費についてですが、一部が、1500円。プラス、ワンドリンクを出していただかなきゃいけないので、これは、お好きなお飲み物実費で1500円プラスお飲み物代と。で、第2部は、また金額は未定ですが、まあ、忘年会的な感じでみんなでお食事しましょうということです。こちらも次回の配信までに具体的に場所と金額とお伝えいたします。次回の配信が、これが19なので22日までには配信します。
じゃあそれまでに皆さん一応ちょっとご予定の方をいろいろと都合をつけていただいて、
はい、
たくさんご参加いただけるとありがたいなと。まあ、基本的には場所に関してはもう都内っていうことで、まあ、これは間違いがないっていうこと
です。そうですね、都内で、今の候補で言うと飯田橋近辺または秋葉原付近となると思います。ツイッターの方ではもう決まり次第ご案内出しますので、ぜひ私たちの方のツイッターの方もフォローしてチェックしていただければということで、私のツイッターのアカウントは、ハンスケを逆さまにしてください。
これはアルファベットでハンスケって書いて、それを逆にするんですよね。
はい。その通りです。
自分でも言いづら
い。EX じゃない、嘘ついた。EKUSNAH です。ハンスケを、アルファベットで書いていただいたら逆です。EKUSNAH。で、永井さんのアドレスが、
マーク、
はい、
LONGADDICT ですね。ロングアディクトってなってます。
はい。こちらの方のツイッターの方で随時ご案内いたします。で、メールの方でお問い合わせも受け付けておりますので、お問い合わせいただいたものに関してはメールの方で返信をさせていただきます。メールの方のアドレスでございます。ダイエットラボ p-scramble.jp dietlabo@scramble.jp でございます。こちらの方に送っていただきますと、私と永井さんの方に、両方に届きますので、こちらの方でお問い合わせいただければ、分かり次第というか決め次第、確定的次第、メールの方でお知らせいたしますので、
もしかしたらツイッターの方が少し早いかもしれないんですが、あとツイッターに関しては先行でハッシュタグをね、何名かの方にはもうご活用いただいてるんですが、
はい、
シャープ DIETLABO ダイエットラボっていうハッシュタグという記号をつけていただくと、一応この番組に関する皆様からの情報だったりご案内だったり、まあ、それぞれの日々のダイエットの記録だったりっていうものが集まるようになっておりますので、
はい、
もしよければそちらの方もご活用いただいて、
そうですね、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、なんかね、第0回1回2回と、まあ、順調に撮って、あと配信だけっていうところで途端に私が忙しくなってしまいまして、
まあ、そうですね。で、その間に僕が半助さんにこのスケジュールで出せそうですっていうのを出せますっていう感じで、僕いろんな方にご案内しちゃったりとか、一番ひどいのは鷹の目を持つエージェントガンダルさんが最近猫のしっぽっていう番組をスタートされまして、
はい
はい、そこにお呼ばれしていって、
はい、
ものすごいドヤ顔で出ますっていう、ものすごい出なかった
っていう。大変失礼をいたしまして、本当に申し訳なかったんですが、ようやく 配信スタートできましたので、これからは、定期的に配信をしていきたいと思うんですが、その溜まってる分に関してはもう、ちょっと一気にバタバタっと出ていってしまいますが、ぜひお聞きいただければということで、この後流れます、まあ、その当時撮りました第1回、そのまま流れますので、ちょっと時間差があるということだけちょっと頭に置いてお聞きいただければと、9月の
今お伝えしている内容とかなり重複している部分があるんじゃないかと思うんですが、
そうですね、そういう部分もあるかと思いますが、9月の26日におそらく収録したんじゃないかなというところの第1回でございます。1回目からこんな感じになってしまったのはちょっと、
まあでも何かトラブルがあったとか、
うん、
なんかね、どこかに拉致されてたとかいうことではなく単純に忙しかったんですよね。
そうなんですよ。まあちょっとね、去年まではちょっとやっていなかった撮影とかを始めてしまったばっかりにですね、ちょっと予定が全然読めないというか、休みがなくなったというか、そんな感じになってしまいまして、バタバタとしてですね、ようやく、まあ、撮影自体が今時期的に落ち着いてるっていうのと、
まあ、なので撮影のお仕事が時期の波があるお仕事だっていう、
そうですね、
ものが新たに入ったんですよ、
はい、
なのでこの番組以外にもポッドキャストステーションスクランブルの他の番組を聞いてくださってる方だとお分かりいただけると思うんですが、
うん、
他の番組も同じようにものすごく長いウィンターブレイクがあったっていう。
そうなんですよ。
ないんですけどね。
まあ、ちょっと他の番組でも話したんですけど、1ヶ月まるまる何にもしなかったって、なんかこれまで初めての状態に陥りまして、収録も配信も1ヶ月何にもしてなかったっていうね。そんな状態にな
って、ね、この番組だけかなと僕は思ってたんですけど、あとね、週刊ラジオやってらっしゃるマコさんとちょっとだけやり取りをした時に、マコさんも全然収録もできてない
って。そうそうそう。
何があったんだっていう話なんですけれども、何もなくただただ忙しかった
んです。そうなんですよ。なんであんだけ忙しかったのにこんなに貧乏なんだろうっていうぐらい。だ
からそれはおかしいんですよね。こんだけ忙しくて、もろもろ犠牲にした状態であれば、ハンスケさんがうわうわなんじゃないかと思って
る、うん、なんか貧乏暇なしを体現している、実践している、なんか、まあ、いや、っていう感じだったんですが、楽しみにしていただいた方がね、だいぶお待ちいただいて申し訳なかったんですが。
そうですね。ちょうど本当にだからこの番組を、ゼロ回がアップされましたっていう連絡を半助さんにいただいたときに、
うん、
すぐにツイートをしてみたんですけれども、たくさんの方からものすごいスピードでリアクションをいただきまして、非常にそれに関してもお待たせして申し訳ないっていう気持ちと、
うん、
待っていてくださってありがとうございますっていう感謝をこの場を借りて述べさせていただきたいな
と。本当ですね、ありがとうございます、はいはい、
そして半助さんの性格をよくご存知な方が多いと思うので、これだけ配信がなかったということは、
うん、
この後怒涛のように配信されるということなんですよね。
ということで、まあ、第2回、まあ、これから配信を聞きいただきます第1回の、あともう1本ありますので、
はい、
また、事情説明的なものと、先ほどの告知のね、もう少しというか、確定した内容を、付け加えて第2回も、先ほどご案内した通り日曜日のうちには22日ですね、12月22日の日曜日までには、できれば土曜日21かの土曜日までには出そうと思っていますので、第2回もぜひお楽しみにいただければと思います。その後は、まあ、一応火曜日配信でサイクルとして載せられるかなと思いますので、その後は週間配信と。
そうですね。定期的に配信ができる状況
に、なりますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、だいぶ前長くなりましたが、この後、第1回9月26日に撮りました。第1回が流れますので、お楽しみいただければ。
ちゃんと時間軸がつなぎ合わさる感じは全くしないので、 あの一部二部っていう感じでお楽しみいただけると、
はい、
いいんじゃないかなと思っております。
それでは大変長らくお待たせしました。ダイエット研究所第1回お聞きください。
どうぞ。
解説宣言ですか。
はい。
研究所解説しました。いよいよ始まりました。ダイエットラボ第1回です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあまず私たちが何者かということで、
この解説して誰なんだっていうお話からね。
ダイエットラボダイエット研究所オープンさせました。はい。私この番組を配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルという、いろんな番組を配信しておりますところがありまして、そこで言い出しっぺをしております半助と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、ダイエットの番組と言ったらこの方がいないと始まりません。はい、解説宣言をしていただいたのは、
はい、ですね、僕は以前「みんなのダイエット」という番組で、
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルさんから配信されていて、
うん、
そちらの半助さんと一緒に番組をさせていただいておりました、
はい、
永井と申します。
よろしくお願いします。
で僕は普段もう本当に文字通り皆さんにダイエットしていただいたり、
うん、
痩せていただくためのメニューだったり、
うん、
あとはその痩せるためのメニューを教えてほしいっていう方に対して講師をしたりしてるっていうのが主なお仕事なんですね。
もうお仕事からダイエットされていると。
そうですね、だからもう本当に24/7 ですね。7日間ダイエットのことばっかり考えてる。
はい。もうプロフェッショナルな永井さんに、番組参加してもらいまして、はい、いろんなダイエットに関する情報を、まあ、ご提供するっていうのも、まあ、この番組の一つの目的ではあるんですが、
はい、
この番組としてはこの聞いていただいている皆さんにも、積極的に参加していただきたいと思っておりますので、研究員も募集したいと思っております。そちらの方はまた後ほど詳しくご説明したいと思いますが、私はもう普通のおっさんです。なんとこの第1回を収録し始めた日が誕生日でございまして、満45歳なおっさんです。
わー、おめでとうございます。
ありがとうございます。
それは本当にびっくりした。おめでとうございます。
ありがとうございます。もうすっかり忘れておりまして、ツイッター等でこう皆さんからおめでとうございますと言われてやっと気づくみたいなね。
自分が一番気づくのが遅かった。
そうそうそう、やっぱりもうこの年になるとね、誕生日もクソもないなみたいな、っていうか忙しかったんですよ。
ね、そんな感じがしましたね。
はい。まあ、45のおっさんなんですが、普段仕事は、まあ、ネット関係の仕事もあるんですが、今、最近はカメラマンの仕事が多くて、
はい。
学校の、まあ、要は卒業アルバムに使うような写真、いろんな体験学習とか、いわゆる修学旅行とか、あとは、学校に行ってクラブの様子撮ったり授業の様子撮ったりっていう学校関係の撮影と、あとはまあ結婚披露宴的なものの撮影なんかをしてます。なので撮影してるときはまあ大体立ちっぱなしで、学校関係だと走りっぱなしみたいなことが多いので、結構動くって言えば動きます。ただ、3分の1ぐらいかな、3 撮影したデータを選んだりとか、あとはそのネット関係の仕事とかっていうのはひたすら座りっぱなしになりますっていう両極端な感じなんですけども、そんな仕事をしていながらどうやって痩せていくかっていうことで、この番組を通して私も痩せていきたいなと思っております。
まあでもそんな半助さんは実は以前10キロぐらい痩せてるんです
よね。そうですね、さっきも、永井さんの方からお話ありました、みんなのダイエットというこの番組の前身にあたるダイエットの番組をやらせてもらった時に、まあデコボコこう痩せたり太ったりを繰り返して、おりまして、でも結果10キロ以上痩せたかな。
痩せてますよね。だってもう明らかに行く先々で、痩せたね痩せたねって言われるようになってましたから、
番組を知らない人とかからも結構、俺すごい痩せたねと、何して痩せたのっていうのを聞かれるぐらいには痩せましたので、久々に会う方は結構びっくりしていただいた感じでしたけどね。ただ結構定期的に会う人だと、あれ今度は太ったとかね、そんなこともあったりもしたので、
僕はあまり見れてないうちに一回戻しつつあるっていうことね。
そうそうそう、痩せたり太ったりしたんですが、まあ永井さんと一緒に番組始めさせてもらった時からは確実に痩せているということで、もう自信を持ってこの番組で活躍していただきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんも、この番組を通していろいろ情報を吸収していただいて、うまく、ご自身のダイエットに活用していただきたいなというところなんですけども、まあその前身の番組で痩せてきていたので、この番組を始めるっていう風になってから、やっぱりちょっと減らし代を作っとかなきゃいけないなということで、
大丈夫ですよ
今は。今現在はちょっと戻しつつあります。でもね、戻しちゃってるんだけど、でも本当にさっきも言いましたけど、永井さんと番組を始めた当初からするとそこまでは戻んないですね。
だから戻ったって言っても大幅に元通りとかそれ以上に増えちゃったっていう、いわゆるリバウンドって言われる感じではないです。
だから順調にこう痩せてて少しキープができた時期とかもあったりしたので、そういういい状態の時と比べるとやっぱりこういろんな、まあ今後番組とかでもお話しするかと思いますが、忙しかったりね、そのメンタル的な部分でこうへこんでたりするとだんだん戻っちゃったりとかするんですが、
まあ半助さん本当に忙しい時ものすごい忙しいのと、あとはですね、まあ先ほど話が出ていたポッドキャストステーションスクランブルっていうのは、さまざまな番組を配信しておりまして、
はい、
まあその中で半助さんの一つ軸になるのが必ず何らかの形で食べ物の番組を絶対に配信するっていうポリシーに基づいて、
いや別に
連綿と続いている感じなんです、
ね、まあそうだね。でも結果そうなってますもんね。
だから食べるっていうことも半助さん実は大好きで、
大好きです。
で、まあそういったこともあったりする中で、まあ、番組のために食べたりとかしなくちゃいけないこともありながら、
仕方なくね食べないといけなかったりするんですけどね。
なので真逆のベッドルの番組がまた新たに始まってる、
はい、週刊ラジオというラーメン食べまくっている番組がありますので、ぜひそちらもよろしかったらお聞きくださいという感じなんです、ま
あ、でもね、聞いてくださってる方は以前だと本当にね、みんなのダイエットを聞きながらその週刊ラジオも同時に聞いて、両方に関していろいろな形で発信してくださる方もたくさんいらっしゃいましたからね、はい、
そうですね、週刊ラジオも聞きながら、みんなのダイエットも聞いてくださったリスナーさんたくさんいらっしゃったので、まあ今回ね、この番組からこうきっかけで入ってくださった方もいらっしゃるかと思いますので、お伝えしておきたいなというのは、やっぱりその永井さんのダイエットっていうのがこう何かをしなくちゃいけないとか、こう何かをしちゃいけないとかね、なんかそういうのが基本的にないですよね。
縛りはすごく僕少ないですね。だから普段のお客さんでも、 そんな感じで大丈夫なんですかって最初に聞かれることは割とありますもんね。うん、
まあそういうダイエットなので、まあいろんなね、流行り物のダイエットっていろいろあったりもしますけど、僕は永井さんとこう、やり取りさせてもらうようになってからいいなと思ったら、やっぱりその、まあ、なんて言うんだろう。すごくこう、削ってっちゃうと、当たり前のことっていうのかな。こう、それはそうですよねっていう感じのことを、こういろんな角度から、お話をしてくれるので、なんて言うんだろう。あ、もうこれなら間違いないなっていうふうに思える、ダイエットですので。
そんなふうに思ってくれてたんですね。
うんうん、もちろんもちろん。なんだろう。こう、大体その、流行り物のダイエットも、これこれこうだから痩せるんですみたいなのあるけど、でもそれをずっと続けるのとかっていうのあるじゃないですか。よくあるパターンが、何かしか食べないダイエットとかさ、
はい、
何かをやめる、何かを抜くダイエットとか、
はい、
あ、やっぱりそれって、あ、そういう理屈で痩せるのねみたいな、なんか解説はあるんだけど、いや、でもそれをずっと続けていくのって無理じゃねえみたいな、なんかそういうのがやっぱあるんだけど、やっぱり永井さんのダイエットっていうのは基本的にこう一時的にやるものではなくて、こう一生続けていくもんなんだよっていうお話があったりとかしてますので、まあそういうお話も、まあこの番組で、おいおいご紹介していければいいかなと思っているんですけども、
簡単に言っちゃうと、
うん、ま
あ、ダイエットって実は大きく二部構成なんですね。
はい。
っていうのは、まず一回目標を決めたところまで痩せられるっていうのが第一部。
うんうんうん。なんかそこが僕、一般的っていう言い方したらいいのかどうかわかんないですけど、僕の最初の永井さんと会うまでのダイエットのイメージってそうだったんですよね。
でも一般的な認識で多分ダイエットってそこのいわゆる一部の部分までの話だけなんですよね。
うん、多くの人がそうだと思う。
ね、おとぎ話とかで言うと、めでたしめでたしの部分で、
うん、
要は後日談が全然見えてきてなくて、
うん、はいはい、
そこを全く忘れちゃうので、
うん、
いわゆるリバウンドって言って元に戻ったりしちゃうことが非常に多かったりするんですよ。
はいはいはい。
で、まあ僕も、ほとんどっていうか、まあ大体6割、7割ぐらいの方は、大体1回やっぱり痩せるまでのお付き合いをされるんですね。
はいはい。
で、痩せてもう大丈夫ですって言って3ヶ月とか半年後ぐらいにまた戻ってくるっていうケースが。
ああ、なるほど。
あるんですけれども、なのでまあ痩せてからの体を作るっていうのが、まあ実はやっぱり本来の、ね、続いていくダイエットっていう意味での、まあ2部っていう言い方を僕はよくするんですけれども、
うんうん、
痩せるまでと痩せてからって実は体の作り方が全然違うんですよね。
はいはいはい。
で、それをこうどっちの時にどうしたらいいんだっていうのもよくわからないまま、
うん、
例えば流行っていたりこれがいいって言われたものを、
うん、
いいって言われたっていう理由だけでやっちゃってうまくいかないっていうケース非常に多かったりするんですよね。
うんうんうん。
だってやっぱり自分でそこの部分に関してはいいって言われたからやったっていう感じだと、
うん、
うまくいかないことってすごくストレスになるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
で、まあ、ストレスを溜めるっていうこと、あとはまあ、何かをするときにストレスを抱えるっていうことが、実は痩せることに対してすごくブレーキを知らないうちにかけちゃうので、
うんうん、
できるだけ痩せるっていうことに関して、ストレスを感じてほしくないんですよね。
はいはいはいはい。
まあ、だからもちろんね、楽しい方が良いっていうのもそうなんですけれども、
うん、
実際機能的に、痩せるっていうことに対して低下しやすいので、
うん、
あまりストレスを感じて我慢をしながらとか削り続けるっていうダイエットを基本的には僕はあまり推奨したくないんですね。
うんうんうん。要はそのなんかしなくちゃいけないとか、なんかこれは我慢しとかなくて我慢してやっちゃいけないみたいな、そういうストレスのあるようなダイエットは効率が良くないって言えばいいんですかね。
うん、そうですね。効果がやっぱり出づらいっていうことなんですよね。
うんうん、
で、効果が出づらければよりストレスを抱えるっていうことで、
うん、
悪循環を招きやすいので、
うん、
できる限りどうやったら楽しくダイエットができるんだろうっていうことと、
うん、
どうやったら早く成果が出せるんだろうっていう部分、
うん、
ですよね。そこに関して多分皆さん答えが見つからなくて困ったりする部分多いんだろうなと思うので、
うんうん、
で痩せるっていうことに関して言っても、例えばいわゆる100キロある人と60キロある人、
うん、
40キロの人も痩せたいって言いますから、
うんうんうん、
皆さんでも痩せる条件とか状況ってそれぞれあるわけじゃないですか。
そうですね。だからなんか僕らって永井さんも一緒にしちゃったらまずい。僕からしたらもう、いやもう全然そのまんまでいいじゃんって思う人でも、いやいやちょっともうちょっと痩せたいんだよねっていうのはよく聞きますもんね。びっくりしますけど。
痩せるっていう単語自体はすごく今ものすごく広い意味で捉えられがちなんですけれども、うん、例えば本当に健康面で非常に不安が大きいので体重を減らしていきましょうねっていう方だったり、
うんうん、
あとはもう健康面では問題がないけれども見た目をもう少し自分の思っている形に近づけていきたいとか、
うん、
特にこれやっぱり女性に多いですよね。いわゆる体型の維持、プロポーションを作っていくっていうこと、
はいはい、
ね、あとはだから大幅に減量しなくちゃいけないっていうのとはまた全然話が変わってくるので、
うん、
その人に合ったやり方はやっぱりかなり変わってくるわけですよね、
うんうん、
なのでそれをいろいろな形でこの番組でも研究検証をしていきながら、
はい、
皆さんと一緒にこうやったら痩せましたっていうケースだったり、
うん、
これはやっても自分なかなか成果出なかったですっていうデータをたくさん集めて、
うん、
痩せるっていうことを研究していけるといいなと思って、まあ、ダイエット研究所ダイエットラボ解説させていただいたっていう感じなんですね。
はい、ということでこうやっぱりそのダイエットについてこう日々研究してみようということでね、まあいろいろチャレンジをして、いい悪いいろいろあると思います。それも人によってね、やっぱそれぞれその性別も違えば年齢も違えば、現在の体重体脂肪の数値も違う、まあ、それぞれこうみんな同じダイエットで成功するっていうことではないっていうこともありますので、それぞれのダイエットを見つけていただくためにこうみんなで研究してみようという番組になっております。で、ちょっとちらっとお話しましたが、この番組では研究員を募集したいと思います。
はい。
リスナーさんに参加していただいて、番組の中でご紹介する成果発表もいろいろしていこうということでございますが、まずこのダイエットラボ研究員、皆さんから募集をいたします。で、募集して参加表明していただいた方、ちょっと全員スタート一緒にできるかわからないんですが、まず、フォームを用意しますので、やってみたいという方はぜひご応募いただければと思いますが、そのご応募いただいた方の中からこの研究員になっていただいた方は、ダイエットに関するテーマを、2人か3人ぐらいのチームで、1つのテーマを決めてもらいます。
はい。
で、6ヶ月間、かけていただいて、1つのテーマについて研究していただきます。
はい。
で、研究っていうとちょっと尻込みしちゃう感じがしますけど、そのテーマを決めたりとか、その研究している中でこう方向性が分かんなくなっちゃったりとかっていう時はプロフェッショナルの永井さんが、ヒントをくださったり、アドバイスをくださったりしますので、そこら辺はあまり構えずに、ご気軽に参加していただければと思うんですが、まあ、6ヶ月間かけて一つのテーマを 2,3 人で研究していただいて、最後に番組で発表していただけるように、研究結果をまとめていただくというのが、まあ、研究員で、募集ですが、
はい、
まあ、フォームがご用意できましたらこの番組の中でご紹介しますので、ホームページの方アクセスしていただいて、必要事項をご記入いただいてご応募いただきたいんですけども、まず条件がございます。
はい。
まずまあダイエット楽しんでやっていただける方、楽しみたい方、今まで苦しいダイエットしか知らない、ちょっと楽しんでやってみたいって思っていただける方で、実際やっていただける方、 で、これ基本的には、なんだろう、この、こういうふうにやってくださいとかっていうのは、押し付けはまず基本的にはありません。まあ、研究していただきますので、ただその中で、これはもう明らかに間違ってるからっていうような、ガイド役として、まあ、永井さん、活躍していただきたいと思っていますが、
はい、
基本的にはこう、研究して、その2、3人のチームでこう、いろいろ研究していただいて、試行錯誤していただいて、永井さんのアドバイスをもとに、こう、やっていただく、まあ、挑戦していただける方っていうのが、まず一つでございます。で、すみません。まず、あれですね、活動期間、先ほど見ました、6ヶ月間。
はい、
で、研究員の、一クールって言えばいいんですかね、一ターンって言えばいいんですかね、っていう考えております。で、活動、この6ヶ月の活動期間中に、テーマに沿った研究が行える方で、年齢、性別を公表できる方。これは、研究していただいた研究結果が、聞いてくださっている方に参考にしていただけるように、ここが公表していただけないとちょっと数字としてあまり役に立たないというか根本的なところが崩れてしまうので、
そうですね、誰々さんが痩せられましたっていうことでおめでとうございますとは言えても、
うん、
年男性か女性かわからない、どのぐらいの世代かわからない誰々さんがどのぐらい痩せたっていう話をされても、うん、やっぱりちょっとピンとこない部分が大きかったりしますよね。
そうですね、ですので自分に近いとか、あ、これぐらいの年齢の人でこういうふうにしてこういうふうになったんだっていうのがわかるようにしたいので、年齢、性別、あ、ごめんなさい、あと体重、体脂肪ですかね。
まあそうですね、その4つですかね。
4つですかね、を公表していただける方。
はい。
で、逆にですが、
はい、
本名、ハンドル名、これはまあツイッターですとか、ブログを書かれている方だとブログの方で本名ではなくハンドル名をつけてこうされている方も今の多いかと思いますが、本名、ハンドル名をこの活動期間中隠し通せる方。
あ、なるほど。じゃあ誰だか分かっちゃいけないけど。
そうです。そうです。もう今ね、そのツイッターとかでこうやり取りされて、お知り合いの方もいらっしゃる方も多いと思うんです。で、まあ極端な話だと、本名知らないけどハンドル名でこうお付き合いされてる方がいたりとかね。
そうですね。
そういう方もいらっしゃるかと思いますが、この番組でその研究員としてこういろいろ発表していただく際には、本名もハンドル名も伏せていただきます。
ああ、じゃあもう本当に年齢、性別、あと体のデータだけで、
はい、
他の方は刺激を受けたり、
はい、
いろいろと興味深く研究を見守るっていう感じになるわけですね。
ですからこの研究員のお知り合いの方にこの番組でこう発表してるから聞いてよって言われてもわからない状態になりますので、そこら辺はご了承いただければな。
まあ逆に言うと、だからちょっと自分のことバレちゃうの嫌だなと思ってる方であれば、
あ、運にとってはいいでしょうけどね。
逆にそうですよね、自分のデータだけだったら出してもバレないんだったらいいやと思ってる方だと、
はい、
かえってとても都合が良い条件ではあるということですね。
はい、ただこう自慢したいという方にとってはちょっとマイナスかもしれませんけど、
まあ、そうですね、そこが一番、こんなに痩せたんだよって言いたいのに言えない
っていうね、っていうところがあるので、ただ活動期間が終わった時には、まあ最終的に僕はコロナ、自分の名前言いたいっていう人はおっしゃっていただいても構いません。ただこの活動期間の6ヶ月間の間は、謎の人物として、参加していただきたいと、そこを約束していただける方、っていうのがもう一つの条件です。で、活動期間中に、その、6ヶ月間研究してドーンだとちょっとね、聞いてる方もなかなか伝わりづらいので、
まあ、多分忘れられますよね。
そうですよね。
こんなことやってたよね、確か
ってなってしまうので、こちらの方でブログを用意いたします。この活動期間中に、まあ、3回以上目安にブログの記事を書いていただける方という条件になります。まあ 6ヶ月間のうちで3回なので、まあ1人月2月に1回ぐらい
ぐらいの感じですね。
2月に1回ぐらいは書いてもらえればっていう感じですね。なのでまあチーム2人か3人なので、だいたい月1回ぐらいずつはこうブログが更新されるという形ができればいいかなと思っております。
はい、
という条件で今のところ考えております。これ改めて最終的にフォームを作って、募集を開始した時に改めてこの条件、新たに増えるものもあるかもしれないですし、多少変更になるかもしれませんが、現在のところの条件としては以上になります。
はい、
まあ、特典としては、
はい、まあ、特典があるんですね。
まあ、特典っていうか何かをこうプレゼントしたりとかそういうことは全然ないんですけど、まあ、ただこういう研究やってもらうことで多分すごいモチベーションは上がると思うんですよね。
ああ、でも今、ハンスケさんすごいいい言葉を使われました。
ほう。
あの、さっきダイエットって人によってそれぞれアプローチが違うっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
唯一共通することだけはあるんですね。
はい。
あの、痩せることにおいて一番大切なのって、
うん、
いわゆるモチベーションって言われる、
うんうん、
意識を高める、ちょっとね、うん、あのすごくハードル高い言い方になっちゃうんですけど、要は、
うん、
気持ちが盛り上がったまま続くっていうのが、
うん、
実は誰にとっても共通するダイエットの一番大切な要素なんです
ね。はいはい。
なのでもう本当にね、例えば技術的にはものすごく優れているトレーナーさんにスポーツクラブで教わっていますっていうのも、うん、相性が合わなくてあの人に会うのちょっときついんだよなと思ってたら、
うんうんうん、
成果って出ないじゃないですか。
はいはいはい。
なので、あのそういった部分をこの番組はとても大切にしていきたいなと思うので、
うん、
あの聞いてくださるだけでたくさん刺激を受けるっていう部分も出てくるんじゃないかなと思うんですね、
うん、
僕らの話以外にも、
うん
ね、それこそ研究員の皆さんが研究している状況を見て、
うん、
あ、やっぱりうまくいかないもんなんだなっていうのが分かったり、
うんうん、
あと逆にあ、そんなにうまくいくんだったら頑張ろうと思うこともできたりするでしょうし、
うんうんうん、
まあ、そういった部分を番組を聞くことによって、
うん、
自身の中に芽生えさせてもらえると、
うん、
ダイエットが成功しやすいかなと。
そうですね。で、まあそこからまあ一歩進んでいただいて、研究員として参加していただくことで、こうなんて言うんだろうな、こうまあさっきの話で矛盾しちゃうけど、やらなきゃいけないみたいな、なんかそのこの番組で研究員になることで、例えばさっき言いましたブログ書かなきゃいけないとかっていうことが、なんかさっきのやらなきゃいけないとか、これはやっちゃダメとかっていうものではなく、ちょっと前向きな意味でのそのなんていうのかな、そのあやんなきゃっていう、そのたるんだところにこう少しフックが入るというか、
はい、いわゆるね、あの叱咤されるというか、ガツが入るというか、うんうん、そんな感じですね。
そういう機能としてうまく活用していただけるといいかなと。で、まあ、特典という言い方をしましたけど、やっぱりその、普段からそのダイエットの現場に立たれているプロの永井さんに、やっぱヒントをもらったりとかアドバイスもらうことによって、間違った方向のダイエットにはいかないで済みますよっていうのが、やっぱり一つ大きいポイントかな。
そうですね。僕は以前スポーツクラブで、もう本当に痩せるための専門のトレーナー職をしていたこともあり、
うん、
今美容関係の仕事のお手伝いをしながら、その痩せるっていうことのメニューを作ったり、
うん、
まあ、実際に指導させていただくっていうことをさせているんですけれども、
うん、
多分あの本当にそういう意味では男女、それからもう本当に老若問わず、
うん、
たくさんの方を痩せるっていうことにおいてお相手させてきていただいてます。本当に数は、まあ、未だに3桁ではあるんですけども、
うん、
運百っていう単位ではあるので、
うん、
でも本当にその中で多分今も9割は切ってないと思うんですね、成功率が、
うんうんうん、
だから一応痩せるっていうことに関しての多分さまざまなケースを見せていただいてますし、
うん、
多分皆さんよりもそういった部分の経験値をたくさん持たせてもらえてるので、
うん、
皆さんに何かしらのアドバイスができる状況はあるだろうなと思うので、
うん、
できればあの聞いて楽しむっていうのも一つポッドキャストの良いところではあると思うんですけど、
うん、
ちょっとあの本当にあの少し前のめりになって、
うん、
一緒に楽しむっていうことができると良いなというのが、
う
じゃあの研究所にして一番の、まあ、本当に目的なんですよね。
そうですね、ぜひ参加していただいて、まあ、さっきいろいろ条件言いましたけど、基本的には、いついつの何時に集まんなきゃいけないとか、こう何かをしなくちゃいけないみたいな、あまりその、そういったあれはないので、基本的にはその、一緒にダイエット研究して楽しみましょうというスタンスぐらいで、
ノルマじゃないですからね。
うん。で、だから、さっきも永井さんのお話にありましたけど、別に必ず成功してくださいということではありません。その6ヶ月間こういうふうに研究してみてみたんだけど、成果としては今回は出なかった。もう、それはありだと思います。
はい。そしたらまた次に応募してもらえればいいんですけ
ど。そうですね。その、研究員として何回、一回限りとかいうことではございませんので、何回かしていただく方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、6ヶ月のサイクルの中で、こう、人数いろいろ、まあ、冬は、どこまでできるかが、今現時点でね、何組まで、研究員として進行できるかが、今明確にできていないので。
ちょっと怖いのは、これだけ研究員って話をさせてもらっておいて、応募ゼロだったらどうしようって今すごいドキドキしてますから。
ああ、まあゼロだったら、まあ研究員の参加表明があるまで普通に番組やっていけばいいかなと思ってる。あんまりそのゼロだったら、まあね。
まあちょっとへこむじゃないですか。
まあちょっとへこむかもしれないですけどね。
聞きはしないですけど、ちょっとへこみますよね。
まあ、でもそれは、あくまでそういう参加希望の方がいらっしゃればということで、まあ、基本的には何でしょう、
もう季節が変わっても待ってるっていう感じ。
全然1年ぐらいでも待ってるかもしれないですし、研究員がなければ私が研究するぞというぐらいのつもりではおりますので、まあ、基本的に一緒に楽しみましょうというところですよね。
あとは少なからず、うん、聞いているだけよりも、
うん、
アクションが起こせた方が、
そうですね、まずそうそう。
間違いなく近づきますからね。
本当に動き出すまでっていうのが、やっぱりね、よっこらしょうっていうのが結構、一人だとなかなか、きっかけがないと難しかったりもすると思うので。
うん、ですね。あと一人だと、なんとか踏ん張って始めることはできるんだけれども、
うん、
続かない。
続かなかったりね。あと、やっぱり一番怖いのは、ほら、間違ったダイエットしちゃうパターンね。
ですね。
そこがやっぱり怖いので、まあ、こう、何度も言いますけど、その永井さんのダイエットの仕方っていうのは、本当になんか、あ、これだったら大丈夫っていう気がするっていう形じゃない、大丈夫だと思うって自信を持って言えるので、まあ、多くの方が変なダイエットに、行かないようにしたいなっていうのも一つありますので。
あとは逆にそれを体を張って試す人が現れても、それはそれで面白いです。もうこれうさんくさいって分かってるんで体を張りますみたいな。
まあでもね、その、
いや痩せたいと思っている人がわらにもすがる思いでそれに取り込むっていうのはちょっとさすがにねブレーキかけたいんですけど、
うんうん、
もうちょっとこれ面白、あまりにもうさんくさすぎるんで、ちょっと試してみますっていうのは、それはそれで面白いかな。
ああ。いや、でも僕心配なのが、やっぱダイエットってやっぱ体のことだから、永井さんが何かだけしか食べないやつとかって絶対ありえないっていう話をされてるじゃないですか。
はい。
でもそれを聞くまで、やってみてもいいかなと思ったこともあるんですよ、いくつか。
あ、でも思いますよね。
うん。卵だけとかやろうかなと思ったことがあったりして。
はい。
でもよく今考えると、なんか体壊しそうじゃない？
というか少なからず、人って様々な栄養素からできてるから、たくさん食事をとったり、いろいろなものを食べるわけで、
うん、
それが何かに偏ったら、欠乏するものが出てくるわけじゃないですか。
うんうんうん、
っていうことは体に影響がないはずがないですからね。
うんうんうん、
特にこれ多分35歳以上を超えている方は要注意なんですけれども、
うん、
本当に肌とか髪の毛が荒れてきて戻らなくなるので、
うんうん、
栄養素を欠くっていう形でダイエットを単純にするのは、
うん、
本当にお肌とか髪のコンディションって戻らないですからね、なかなか、
うんうんうん、
でそれがすごく年齢以上に印象を悪化させるんですよね、
うんうん、
で帰ってどんなに痩せても貧相になっちゃったりっていうことも多いので、うん、そういった間違った形にならないようにっていうのはぜひちょっと番組を聞きながら刺激を受けていただけると嬉しいなと思います ね、
そうですね。だからまあそのわかるんですけどね、そのネタでなんかやってみるっていうのはあるんですけど、まあでもその体を壊さない範囲でっていうところでちょっとうん、僕が思ったのは、まあその前の番組でやってた運動の中でウォーキングと水泳と自転車とをやって、運動するっていうことをしていたんですけど、例えばもう自転車しか乗らない月とプールしか行かない月とかウォーキングしかしない月とかってやって何の運動が一番痩せるのかみたいな実験をしてみるとか、
まあ、それもありですけど、それに関してはあれですかね、僕答えが分かってない方が良いってことですよね。
もう俺ももううすうす分かっちゃってるっていうのはあるんですけどね。まあだからそれぐらいだったら、なんて言うんでしょう、そのさっきの食べ物これだけ卵しか食べないとかいうのをネタでやるよりは良くないですか。
うん、そうですね。だから体を使うっていう取り組みで、
うん、
今ハンスケさんが言われたような形っていうのは非常に良いかなと。なので食べ物に関して、
うん、
何か特定のものだけをものすごく、
うん、
の極端に絞って摂取するしないっていう捉え方は、
うん、
気をつけた方が良いのかなという感じはありますね。
うん、まあなのでまあテーマ決めの時にもね、その永井さんこういろいろアドバイスとかヒントとかもらいながら決めていただいて、で、まあ、途中。
あまりにも無謀なものはちょっとブレーキをかけさせて。
うん。で、まあ、何をしたらいいのか分かんないみたいな人でも、まあ、うちはこんなのでどうですかっていうような感じでアドバイスはもらえますので、さっきも言いましたけど、研究っていうとちょっと尻込みしちゃう方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひお気軽にご参加いただければということでですね。
あとはね、自分一人じゃなくて、
うん、
パートナーが自分以外にもいて、
うん、
同じようなテーマで取り組めることによって、
うん、
多分絆みたいなものもできてくるとよりやっぱり成功させやすくなる
んですね、うん、そうですね。だからやっぱり 2,3 人って言いましたけど、やっぱ3人ぐらいいた方がいいかなっていう気がしますけどね、
うん、本当はね、研究チームっていう形でいろいろなことを考えてもらったり試行錯誤をしてもらえると、
うん、
多分ね、本当にその人たちにしか生まれないような絆も生まれたりするでしょうし、
うん、なので、まあ、3人ぐらいでチーム組んでいただいて、まあ、ですので1人で全部やらなくてもいいっていうのもありますし ね、
そうですね、
ぜひお気軽にご参加いただければと思っています。
はい、
まあ、そんな感じでこの番組いろいろ積極的にご参加いただいてっていうのは、その研究員っていうのも一つなんですけど、まあ、定期的にね、こう皆さんにお会いできるような機会も作っていきたいなと思っておりますので、
うん、そうですね。だから研究発表を本当にね、割とこんな風に頑張りましたっていう歩みをちゃんと皆さんで共有できたりすると、
うん、
いいのかなと。
そうですね。なのでこう皆さんとお会いしていろんな話をする場を設けたり、ちょっとまだ未定ですけど、永井先生から直接こうアドバイスをいただくような時間を作ったりとかね、
はい、
お勉強会みたいなものをしてみたりとか、
あ、でもね、あれです、本当に勉強とまでは言わないですけど、
うん、
正しい知識が身についているっていうことは、
うん、
実はものすごくリバウンド効果が高いんですよ。リバウンドの抑制ですね、
うんうんうんうん、
だから闇雲にやっていてうまくいく人もいますけれども、うん、その後ちゃんと正しく理解できていないと元に戻りやすかったりもするので、
うん、
そういった部分は多分話を聞いて分かることっていうのも実はたくさんあったりするので、
うんうん、
そういうことを皆さんにお伝えする機会が持てるといいなっていうのはね、
うん、
今からもうすでに考えてますからね。
そうですね。ということでできるだけこう皆さんに参加していただいて、まあ、その研究員だとかそのイベントみたいなところに足を運ばなくても、その聞いていただきながらもご自身でこう動いてみたり、こういろんな食事に気を使ってみるとか、そういう意味での参加っていうのももちろん大きいと思いますので、ぜひいろんな形でご参加いただいて、この番組、うん、楽しんでいただければと思っておりますので、
はい、
ぜひまた来週からも楽しみにしていただければと思います。ということで、第1回、 ダイエットラボ解説の回でございました。
はい。
私も頑張って痩せたいなと。
まあそうですね。まあなんで半助さんはねセカンドステージかなと思うので。
いや二部まだ一部もう一度やり直さないといけないような気がしますけどね。
いやもう二部にいいと思いますよ。
そうですか。まあちょっと一部からやり直すつもりぐらいで頑張ってきますのでぜひ皆さんも一緒にご参加してください。ということでこんなダイエットラボでございますが、はい、末永くご愛顧いただければ幸いでございます、
はい。
お届けしましたのは半助と
永井でした。
ではまた次回
皆さんのご参加お待ちしてます。
よろしくお願いします。